さあ、FM 岩手をお聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げる、ブラバン！パーソナリティのみょんちゃんこと、みょうないかずしです。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
司会頑張りましたね、ゆうこりん。
頑張りましたね、みょんちゃんも頑張ってたかな。
まあ僕はあら、頑張ったと言えるのかどうかっていうのは大いにね。
今後、依頼が来るかどうかっていう、ね。まあ
そうですね。まあかなりのね、ぐだぐだな感じでね。なかなかあの、お客さんを前にしてね、打ち合わせしてませんけど、みたいなことを平気で言う司会者もないです
から、ね。まあそこがまた良かったんじゃないですか。
まあそうですね。
ね、
まあ、逆にあなたはね、うん、立ち見も出るようなね、大変な。
本当にね、びっくりしましたよ。
前にね、
緊張して震えましたからね。
まあ、5神ぐらいでしたか？
5 神。カウントしてたんですか？いやらしい。
初っ端の鍵穴から噛んでたなっていうのはありましたけどね。
まさかっていうね。
いきなり来たぞってね。カウントは足りなくなんじゃないかみたいな感じありましたけども。まあなんとかね、その後持ち直した感はね。
よかったよかった。
ね、まあ5神ぐらいだったかなっていう感じでね。まあ、頑張ったよなかと。
ああ、そうですか。
思いながらね。
よかった。
そういうことでね、差し入れのお菓子もね、持って行ってあげたりなんかしながらね。
初めてみょんちゃんが優しいと思いました。まあ大人だってことですよね、みょんちゃん。一応ね。
います、一応ね、うん。まあそういうもんですよということでね、まあ今後の参考にね。
うわぁ。
していただければなと思いますね。この後もみょんちゃんいろいろちょいちょい出ますから、奏者としてもね。
まあ、ああ、そういう機会にね。出られるかどうかわかんないですよね。
それはコンクールの話ですからね。演奏会とか出れるわけですから。
あ、そっか。
バンドから出るなって言われない限りはね。うん、そうならないように。
出るなよ、出るな。
頑張ってんですから、今ね。いいんですよ、そんなことはね。さあ、で、今週のゲストは、どなたが来ましたか、
はい、今週のゲストは、ブラバンファミリーの牛渡勝志さんをよく知るということで。
よく知るという。
おなじみの。
はい。
カリカヤ勝野金さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
いやいや、まさかね、カリカヤ勝野金さんね、以前一度、まあ、ゆうこりんがブラバンに絡む前だね、うん、出たんですけどもね、みょんちゃんと二人でね、やったんですけどね。
ね、
まさかまたね、勝野金さんがこのスタジオに来る日が来ようとは。
うん、読んでいただいてありがとうございます。
困った時の勝野金さんみたいな、そんな感じですけどもね。うん、まあ、今日は一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、今週のプラバンはこういうメンバーでお送りします。はい。さあ、今週は、みょんちゃんの無所属時代終焉記念と、にぎにぎしくね、題しまして。
なんだそれ。
非常に個人的なテーマでね。
本当ですよ。
番組を私してどうするんだというね、自分勝手なテーマでね、トロンボーンについてね、語り合おうじゃないかということでの勝野金さんなわけですよ。
それはまあ私もこうトロンボーンにはね、一言こう意見がありますから。
そのようですか、
そうなんですか。何々この二人の雰囲気は。さあ、あの、サックスはサックスさんが作ったんですけど、トロンボーンはトロンボーンさんが作ったんですか？
あ、いいですね。そういう質問 ね。来ましたね、これはいきなり。
これでも、サックスはドイツにいてもサックスで、世界中サックスなんですよ、
はい。
だからサックスさん作ったことになるんですけど、ドイツではトロンボーンはポザウネって言うんです。
え？
だから、なんか聞いたことありますよ、
ポザウネさんが作ったわけじゃないので、はい、やっぱりトロンボーンってのは昔からトロンボーンだったんですね。
へー。
気がついたらトロンボーンとして生まれてい
た。
別にポザウネさんが作ったわけでもないよ、
ね。じゃないんです、
ね。じゃあトロンボーンって言っても通用しないんですね、全世界で。
そういうことになるんですか、これ。
まあ、いや、大体通じますけど、
ええ、
まあ、あの、ドイツ語で言えばぐらいの感じですね。
ええ、まるで違いますよね、でも、ポザウネって。
ポザウネね。
なんじゃそれ、ね、
複数でポザウネンですからね。
ポザウネン。なんやねん。
なんやねんな感じですよ。
どないやねん、みたいな。
ただ、ビオラだと、あの、ブラッチェとか。
ブラッチェ。
ブラッチェって確か言う。だから、あの、国によって名前違ったりするんで。
はい。あとは、ないわけですか、トロンボーンは。
中国行くと、あの、長い号って書くんだったかな。
号っつうのは
号ってあの、1号、2号の号。長号って書くんで。違いましたっけ
長号、なんかちょっとそれ漢字表記かっこいい感じがするな。
中国にもトロンボーンあるんですね。
ただ、それは、何なんでしょうね。あるんじゃないですか国際問題になっちゃいました、あまりね。
いや、あるんです、あるんです。
ですね。
でもまあ、トロンボーンはトロンボーンなんです。トロンボーンさんが作ったわけではない。
なるほどね。
いや、まあちょっとそのね、トロンボーンのね、あの、誕生から、ね、うん、トロンボーンという楽器がミョンちゃんに出会うまでっていうあたりの歴史をね、勝野金さんにちょっと書いてもらって、ね。
どうでもいいな
ぁ。そんなに長いことはね、 まあ、トロンボーンの歴史はもう細かく言えばキリがないんですけれども、うん、まあ、最初はだから、トランペットとかホルンと一緒ですよね。長い筒があって、うん、まあ、それで音を出すと。うん、ところがトロンボーンの特徴っていうのは、スライドですよね、これ。
そうですね。
ラジオでどう説明していいか分からないけど、
こ
う、
伸ばしたり縮めたり
ですね。うん、で、他の楽器は、穴を開けたりとか、まあ、ホルンだと、ベルに手を突っ込んだりして、音を変えたわけです。うん、トロンボーンだけは、その伸び縮みするので、うん、音程が楽に変えられると、
うん、
半音階ができると、
うん、
だから一番その管楽器の中で最初に半音階がちゃんと演奏できたっていう楽器、だからコーラスの伴奏なんかに使うので、最初は教会でこう使われたんですよね。
はいはい。
今のなんだろうオルガンの役割みたいな。
うん、
でそれからだんだんオーケストラの楽器っていう風になって、今のトロンボーは左ね、ミョンちゃんはよくわかると思うけど、左手の親指で押すところが一つ、
はいはいはい、
あるいは二つ、
はいはい、
あるんですけども、
進化してる、
うん、そういうような楽器がまあ一般的になっていて、
うん、
押すところがないやつがテナートロンボン、
うん、
押すところが一個ついてるのがテナーバストロンボン、
うん、
押すところが一個ないし二個ついてるのがバストロンボン、
うん、
だいたい3種類くらい。
へー、音もやっぱり
まあ、バストロンボンと名前がついてるのはちょっと太いですよね。うん、ただそれ以外にもアルトトロンボン、ソプラノトロンボン、コントラバストロンボンと何種類かありますから
。コントラバストロンボン。
コントラバストロンボンっていうでっかいのもあるんです。
もうどんな低音でも任せてくれよみたいなトロンボンがある
わけですか。もうテューバみたいに弾く音が出るんですよね。
はい。トロンボンはこう左手で持ってね、まずこう前に管伸ばしたり。引っ込めたりしながら吹くじゃないですか、うん、持ってますよね。持つんじゃなくてなんかね、床の方に向かってドスーンとなんかこう、
あれはねチンバッソっていう楽器なんですね。イタリア風のテューバと言ってもいいでしょ
う。 そう
あるいはその、コントラバストロンボンのバルブ版、
はあ、
押すやつ、スライドのないやつっていうやつで、これはイタリアのトロンボーンは一時期そのスライドを捨てた時期があって、ベルディとかそのあたり、はい、その時代はものすごいロシーニなんかもそうですけど、すごい細かい動きをするんですよ。なぜかっていうと、イタリアっていうのはオペラの国ですよね、
うん、
だからオペラのピットってちっちゃいんですよ、
はいはい、
でスライドこう伸ばすと邪魔ですよね。
はいはいはいはいはい、
まあ、だからというわけじゃないけど細かいものもできるし、スライドがあるから邪魔だしっていうことで、一時期そのスライドをなくしましょうっていうことで、で押すとこだけのトロンボーンになったことが、その名残でその一番大きいやつのチンバッソっていうやつだけは残って今でも使われてる。
なるほどなるほど。でもね、スライドを取ってしまったらね、トロンボーンのトロンボーンたるなんかね、アイデンティティが失われてしまったんじゃないかっていう感じもね、しますけどもね。早いパッセージがね、吹けないのがトロンボーンの魅力なわけじゃないですか。
いや、でも今のクリスチャン・リンドバーグは早いのは何ぼでも吹けますよ。
だからそういう人いるからね、我々の下々の奏者がね、迷惑するわけですよ。勘弁してくれよと。
まあでも本当にね、技術的にはまあいろいろ大変なことあるけども、相当高度なことできますよね、トロンボーンはね。
あ、そうですか。全然高度なことやってないんでね、チャレンジ精神も皆無なんでね、僕の場合ね。
ないんだ、チャレンジ精
神。できることしかやらないみたいなね、そういう感じなんで。いや、
今度ぜひ挑戦してください。
で僕一時テナートロンボーンとテナーバストロンボーンとね、どっちをメインに吹こうかなってことでね、一人で勝手に真剣に悩んでたことがあってですね、でもほら、吹奏楽の世界ってあんまり、テナートロンボーンを見ない、
うんうんうん、
そのね、まあ、ジャズとかだとテナートロンボーン多いですけどね。
ああ、なんかちょっと管がぐるぐるが多いのか多くないのかってい
う、そうです、
巻かれてるか巻かれてないかっていう、
もう一本線でつるんといくのがテナートロンボーンでね、うん、でその途中になんかぐるぐるっとなんか一個余計についてんじゃないかっていうのがテナーバストロンボーンみたいなね、うん、まあ、平たく言うとそうなんですけど、
なるほどね。
で要はそのテナーバストロンボーンっていうのはそのぐるぐる巻いてる部分が管のね、長さを長くすることで、うんうん、そっちに息を迂回させることで、音を低い方に出させるっていう、
そうです。
そういうシステムですよね。
でも、俺は語り尽くせないですよ、これ、ラジオ
って
。難しいですね。
トロンボーンは、一般にどういう人が向いていると思われますか、勝野金さん的には。
これは、いや、大体の人は向いてんじゃないですかね。
向いてますかね、僕
の。腕長い人じゃないんですか。
あ、それはあるかも。ごく普通の体型だったら誰でも、性格的にはやっぱりチームでね、3人4人でこうハーモニーをやるので、
うん、
こうつるむのが好きっていうか、仲間意識の強い人が多いんじゃないですかね。
はあ、なるほどね。 何ですか今ヤクザさんがねおめえと真逆じゃねえかみたいな感じでね、
いや向いてないなっていうね
やっぱりそうなんですかね。僕もね、まあ、20年ぐらいトロンボ吹いてね薄々感じながらやってるみたいなとこありますけどもね、うん、これ僕に向いてるんだろうかって思いながらね他今更やる気もないみたいな感じでね惰性でここまで来ましたけども
何が向いてるんでしょうねミョンちゃん
は。なんでしょうかね、これねスライド楽器はやっぱね僕は向いてないようなねやっぱり適当なんだよね性格がね。結構ねそのポジションがねいい加減にこう
毎回違うとか
結構ねその吹いてるとね露骨に音程が違うじゃないかみたいな時がねあるんですよ。
すごいですねそれまたね。
まあ、でもそういう融通の効く性格じゃないとこう音程をねこう微調整できないですからね。
あそうですけどね、まあ、
向いてんじゃない
です
か、
まあ、微調整してるかどうかっていう問題ですよね。
微調整もできないと思います。
おやおやって思いながらそのまま行ってしまうみたいなね。
いや、やっぱりね、長年やってると、だんだんその楽器の性格になってくるんですよ。だから、向いてない人も、だんだんだんだん。
トロンボーンに染まっていくみたいな、
ね。染まっていくんですね。
さあ、ミョンちゃん。
はい、何ですか？
目標とするトロンボーン奏者はいるんですか？
嫌な質問しましたね。
ここまでね、散々トロンボーンのことを語ってきて。
まあまあ、そういったあたりね、まあ僕のことはどうでもいいんですよ。やっぱね、皆さんね、どんな方を目標としていったらいいかってあたりをね、勝野金さんからね、ご紹介していただこうじゃないかと。
人任せですね、
はい。いいんですよ、僕なんかどうでもね。
じゃあまあ、私の、はい、好みのね、トロンボーン奏者、はい。やっぱり今日最初に聞いた、リンドベルイですね、
はい。
リンドベルイはやっぱ別格ですね。例えばその、めったにないけどもトロンボーンの演奏がこう有線とかでかかったりしますよね、
はい、
ちょっとリンドベルだけはあこれリンドベルだって分かりますよ、
ね、あそうなんですか。
ものすごく特徴がある、
はい、
からトロンボーン奏者で初めてソリストになった人ですよね。お僕はソリストになるって宣言してソロだけで生活してた時期がある。
かっこいいですね。
だから今 DVD ですけど昔レーザーディスクありましたよね一瞬ね、はい、あれトロンボーンのソロのレーザーディスクは多分リンドベルイしかないんじゃないですかね。
へえー、そんなすごい人がいるわけですね。
今DVD になりましたから今度見てください。
うん、
それがまあ第一ですね。それから、はい、まあ亡くなった方ですけど先ほどプライヤーもね、うん、素晴らしいテクニックですからやっぱり聴いていて楽しいですよね。
さっきのはね1901年の録音というね。
まああと今現在生きてる方で、はい、まあ好きは好きですけれどもまあ、ね、そのまあ皆さんあんまり知らないだろうっていう人を持ってくるとですね、ね、ブレッド・ベイカーっていう人がいるんですね。
ブレッド・ベイカー
イギリスのまだ若いんじゃないかな、40なってないと思いますけど、ブレッド・ベイカーの、これはブラジリアっていう曲、デューハースト作曲のブラジリアっていう曲、
ははは、
これが素晴らしいんですよ。
どんなところがすごいんですかこの人は。
もうダイナミックですね。大きな音も出るし高い音も出るしテクニックもものすごいし何よりこう勢いがありますよね。
はあ、あと他にはどんなおすすめ奏者が。
他はね、これは厳密に言うとトランペット奏者なんですけども。
あらまあそうなんですか。
マルチで活躍している人ですね。オーストラリア人でジェームズ・モリソンと。
はい、
マルチの人はそこそこいて、昔の古い人は知ってると思うけど、メイナード・ファーガソンなんて人も、トランペットを吹いて、そのライブの最中、トロンボーを吹いたり、ユーフォニウムを吹いたりする人はいたんです。ただこの、ジェームズ・モリスは本当に、こう、どの楽器も、その、達者っていうか、素晴らしい演奏なんですよね。で、一曲トロンボーンのね、ジャズの曲が入ってるので、これは特殊な、重音奏法っていうのを使ってるんで、きっと、びっくりしてもらえると思うんですよね。
重音奏法。
重音奏法です。
何ですかそれ。
楽器の音と声の音をハモらせるんですね。声を。
喋りながら吹くみたいなこと
なんですか。
やりますな、モリソンさん。
今度はアンサンブル一つぐらいと思ったので、
ほほ。
ジョセフ・アレッシ。
ジョセフ・アレッシ。
今でもニューヨークフィルのしすぎなのかな。
トロンボーンってなんて言いますかね、パートでハーモニーがビタッとあった瞬間の感動ったらないんですよね。
いや、そうですよね。これはだから、ジョセフ・アルシとスコット・ハートマン、マーク・ローレンス、これブレア・ボリンガーって呼ぶんだと思うんだけど、そのもう、全米中のその首席奏者クラスが4人集まってカルテット
なん
ですね。ものすごくうまいですね。
やっぱね、ミョンちゃんといえどもね、やっぱトロンボーンパートでこうね、やってるとさ、たまにはね、ビタッと会う瞬間あるわ。その時はもうね、ほんとね、はぁーっと。
その会った時わかるんですか、ちゃんと。
あなたね、ちょっと、失礼だぞ。わかるわ、それぐらい。
わかるんですか。
会ってる会ってないぐらいはわかりますよ、僕だって。
そうですか。
ホワイト失礼だよ。
まあ大体わかりますね、あってればね。
わかりますよ。
そうなんですね。さあ、いろいろね、勝野金さんにトロンボーン奏者の方を紹介していただきましたけれども、
ええ、
初めて聞く名前の方ばっかりでした、私は。
そうですね。まあ、うん、ぶっちゃけね、僕もそうですよ。
あ、そうですか。
ええ、まあ僕本当ね、何も知りませんから、日本人のね、奏者もほとんど知りませんのでね、そういうグダグダっとした中でね、よくもまあ20年近くね、生きながらえてきたもんだっていうことでね、うん、まあこれを機会にですね、もうちょっと真面目にね、トロンボーンの美しい音をね、追求していこうと思います。
そうですね。
そうだそうだ。
じゃあね、ミョンちゃんにとってもトロンボーン奏者にとっても勉強になるね。
そういうことです。
はい、でしたね。
え、もうこれからね、世のトロンボーン奏者の皆さんとともにね、うん、僕は頑張りたいと思いますので、皆さん頑張りましょう。
今日はわざとあんまり皆さんもっと有名な方いっぱいいるんですよ。だけど、うん、僕の持ってる CD の中で、気に入っていてあんまりみんな知らないような人のものを持ってきたので、
あえてね、
あえて持ってきたので、
ね、日本人じゃないのばっかり持ってきてね、
日本人じゃ、まあ、だから知らない人がいてももう当然のことだと思うんですけど、やっぱりトロンボーンの世界広いですよね。いろんな素晴らしいプレイヤーがあるっていうことを再確認しました。
そうですね。でもこうね、トロンボーンの種類がこんなにあるっていうのと、トロンボーンはトロンボーンさんが作ったんじゃないかと。
それは大変な収穫ですよね。
勉強になりました。
うん、恥かかなくて済みますよね、はい、外でね、
うん。今度はぜひトランペットで。
そうですね。
お願いしますよ。
やっぱりトランペットさんが作ったんですかね。
どうなんでしょうね。まずやっぱそこからね、解明していかないとね。ぜひじゃあ次はね、ゆうこりんのためにトランペット特集。
よろしくお願いします。
やりましょう。
そういうのやりましょうね。
はい。今週はブラバンファミリー。カリカヤ勝野金さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
さあ、では番組ではあらゆるメッセージを大募集中です。
はい、ファックスの方は 019-604-3122 019-604-3122 です。メールの方は FM 岩手のホームページアドレスは fmii.co.jp のブラバンのメールフォームを使って送ってください。
はい、番組のブログも FM 岩手のホームページからご覧ください。まあ、極秘情報ですけども、一応ね、ブラバンのね、ツイッターなんつうのもね、あるにはあるんですよね。全くの放置プレイ状態でね。まあ、どうしていいかがわからないので、僕も本当にね、ほったらかしにしてるんですけども、皆さん興味があったら探してみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい。さあ、ということで、今週も、てんやわんやでブリブリっとお送りしました、岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン。まあ皆さんの吹奏楽コンクールに向けてね、練習お忙しいところとは思いますが、うん、来週も金曜夜9時ぜひですね、ブラバンを聴いていただきたいと思います。
はい。
さあ、お相手はみょんちゃんこと、みょうないかず
し
と、
ゆうこりんこと、久保田ゆうこでした。
それではまた来週。
ブラバーン！